おかわりございませんか。暦の上では立春を迎えましたのに、まだまだ寒い日が続いております。一雨ごとに暖かくなることでしょうね。それでは広報三島2月15日号をお知らせいたします。まず表紙の写真ですが、おじいちゃんやおばあちゃんとお孫さんたちでしょうか。楽しく散歩したり運動している写真が載っています。三島市は市民の皆さん一人一人が元気、安心、笑顔あふれる生活を通じて健やかで幸せと感じられる健康、都市三島づくりを進めています。スマート、ウェルネス三島。スマートとは賢い、快適、エコ、美しい。ウェルネスは健やかで幸せと安心という意味です。筑波大学教授久野真也さんと三島市長豊岡武さんの健康対談の一部を紹介します。久野真也さんは医学博士、スマートウェルネスシティ構想の提唱者であり、同市長研究会の幹事、筑波大学発の健康サービスのベンチャー企業筑波ウェルネスリサーチの社長も兼ね、起業家としての顔も合わせ持っています。高齢になっても元気に暮らせること。市長、平成22年の国勢調査によると、三島市でもいよいよ人口減少が始まったという結果が出ています。その一方で高齢化も急速に進んでいます。こうした中、これまでのように保健・医療分野だけで市民の健康づくりを行っていくことに限界を感じ、もう少し広い視野に立って健康をキーワードとしたまちづくりを進めたいと考えていたところ、たどり着いたのが久野先生の提唱するスマートウェルネスシティ構想でした。教授、スマートウェルネスシティ構想は誰もが健康で生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営める、すなわちウェルネスをまちづくりの中核に位置づけ、市民が自然に健康で豊かになれる新しい都市モデルを構築しようとする試みです。日本では3人に1人が65歳以上という社会も目前に迫っていますが、このような急速な高齢化は世界のどの国も経験したことのないものです。こうした超高齢人口減少社会では、高齢になっても地域で元気に暮らせることは社会貢献であるという考え方が重要になってきます。このまま何も対策を打たないと、医療費をはじめとする社会保障関係費が急増し、自治体の財政を圧迫することも容易に想像できます。健康は個々の幸せに直結するだけでなく、社会のためにもなるのです。また健康づくりというと、きつい、面倒というマイナスイメージを持たれがちかもしれません。でも実際にはプラスの効果の方が大きいのです。健康になって日々の生活が楽になるのはもちろん、仲間が増えたり、性格が明るく積極的になったりするなど、楽しい、嬉しいこともたくさんあるんです。市長、三島市では、生活習慣病予防や介護予防のため、食と運動、スポーツを通じた健康づくり、例えばウォーキングによる健康づくりの普及啓発に力を入れたいと考えていますが、どのように市民の皆さんに健康づくりのプラス面を PR していったらよいか、特に健康づくりに取り組んでいない皆さんにどうアプローチしていくかということに頭を悩ませています。教授、どこの市を見ても何らかの健康づくりに取り組んでいる人が約3割、今後始めたいと考えている人が2割、そして残りの5割が今後も取り組む意思のない無関心層であるという傾向があるようですね。なお、この無関心層は比較的健康度が低いという分析結果も出ています。スマートウェルネス三島プロジェクトとは、簡単に言うと、将来にわたって人と町を健康で幸せにしていこうプロジェクトです。健康づくり、1、 市民総参加で健康寿命を伸ばす健康づくり、生活習慣予防、介護予防をはじめとする健康づくり事業の充実。2、生きがい地域づくり、生涯を通じて多様な社会参加が可能な街づくり、社会参加や地域交流の環境づくり、歩きやすい街づくり、公共交通の充実。産業振興、地域活性化。3、持続可能な健康、都市づくり。以上の問い合わせは健康増進課 973-3700 です。
地域づくり市民会議実施報告。平成23年度、全14の小学校区で2回ずつ地域づくり市民会議を実施しました。第1回地域づくり市民会議、平成23年5月31日から7月14日。第2回、平成23年10月4日から11月24日。災害時要援護者の支援課題。自治会では災害時要援護者を把握することが難しい。要援護者を把握してもプライバシーや責任問題などがあり、支援体制が構築できない。個人情報保護の観点で住民から世帯名簿が提出が得られない。取り組み事例意見。自治会の世帯名簿の作成に際し、秘密を厳守する、使い道を知らせる、処分をしっかりするなど不安を持たせないように住民に説明すれば回答してくれた。要援護者を誰がどうやって支援していくのか、民生委員だけでは支援体制は構築できない。自治会と民生委員の連携協力によって取り組んでいく必要がある。町内で要援護者の支援ボランティア会を組織した。協議や研修を行い、課題をクリアしながら自主防災組織の柱としていく。防災訓練について。課題。防災訓練のマンネリ化が課題である。どのような訓練をすれば効果的なのかわからない。若い人たち、特に中高生の参加が少ない。本来は自分たちがやるべきことなのに、防災会役員に対する依存心が強い傾向にある。取り組みの事例意見。防災訓練で黄色いリボンを目印に玄関に掲示している。実践的に災害時を想定し、避難所に各自個々に集まってもらった。消防団員も自宅から一時避難所まで町内の人々と一緒に移動した。避難者カードを作成した。次に、子どもと地域の交流。課題。子ども会の参加者が少ない、役員になるのが嫌だからなど、保護者の都合や個々の行事を優先しているのが原因である。幼稚園や学校の授業では子どもと高齢者の触れ合いの機会創出は難しい。取り組み事例意見。子どもを自治会館に宿泊させ、集団行動や地域交流を学ばせ、そこから小学校に通わせる通学合宿を実施している。夜の学校体験を実施している。高齢者に昔の遊びを教えてもらったり、クラブ活動の手伝いをしてもらったりしている。第1回市民会議の課題を受け、高齢者グループと子ども会の交流を深めるため、輪投げ大会や囲碁教室を実施した。次に、ゴミ出しマナー分別。住民のゴミ出しマナーが悪い。燃えるゴミの日に瓶や缶がたくさん出されている。ルール違反のゴミは市が回収してくれない。誰が出したかわからないので困る。他の町内や市長の人が通勤途中などに自動車からゴミをポンと捨てる。山林や農地への不法投棄が多い。ミックス古紙を資源ゴミとして分別することが市民に浸透していない。取り組み事例意見。近隣市長の人にとって三島市はゴミを何でも回収してくれる印象がある。ゴミの出し方や分別についてもっと厳しくすべきである。ミックス古紙分別について町内や子ども会で PR や収集活動をしていくことが大切である。ゴミが落ちていたら拾いましょうという姿勢や意識が大事。美しい街を作っていく第一歩である。平成23年度の地域づくり市民会議では、第1回目の会議で出された課題について、その後に地域で実践された取り組みを第2回目の会議で報告していただくなど、地域のさまざまな立場の人が意見を出し合い、情報を共有しました。この地域づくり市民会議は平成24年度も実施しますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。なお、会議の詳細報告、地域づくり市民会議における主な意見のまとめを希望者に配布しますので、地域安全課へお問い合わせください。また市ホームページでも詳細報告を公開しています。問い合わせ、地域安全課 983-2708。
市政70周年記念テレビ番組、森永卓郎のバッチリサンデー、水と食の都三島で見て見せられて味わって、放送日2月26日日曜日午後2時から2時55分、放送局 SBS 静岡放送、出演者森永卓郎さん、北陽の虻川美穂子さん、伊藤沙織さん、経済評論家の森永卓郎さんとお笑いコンビ北陽が、3つの三島、味わう三島、美しい三島、魅力ある三島の視点から三島の魅力をバッチリ紹介。問い合わせは制作企画課 983-2616。 教育委員会からのお知らせ。教育委員会委員、委員長、教育長、新たに就任。河村明前教育長の任期満了による委員退任に伴い、1月1日付で扶養大の関義行さんが委員に就任し、1月11日付で委員長に選出されました。また、1月1日付で西本町の西島玉江前委員長が教育長に就任しました。問い合わせは教育総務課 983-2668。 もっと優しい広報三島に。ユニバーサルデザインフォント使用。見やすい文字になりました。今までの文字との違い、同じ大きさでも大きく見えます。似ている文字との区別がつきやすい。問い合わせは広報広聴課 983-2620。 女性の健康に関する講演会、アンチエイジング、いつまでも若く美しく過ごすために。毎年3月1日から8日は女性の健康週間ということを知っていますか。3月8日木曜日午後6時30分から8時30分、6時30分から7時、特定健診、がん健診に行こう。午後7時から8時30分、アンチエイジング、いつまでも若く美しく過ごすために。障害学習センター3階講義室。入場無料、講師、小山隆夫さん。小山隆夫クリニック院長。問い合わせは健康増進課 973-3700。 3月10日は犯罪ゼロの日、みんなで防犯対策を。犯罪発生ゼロへの取り組み。市では犯罪のない安心で安全な町を作るため、3月10日を三島市犯罪ゼロの日としています。防止したい犯罪、1空き巣、2忍び込み、3部品狙い、4オートバイ盗難、5自転車盗難、6自動車盗難、7車上狙い、8ひったくり、9強制わいせつ、10器物破損、11振り込め詐欺、12子どもへの声かけ事案。取り組み日、3月5日月曜日から11日日曜日、取り組みで離れて暮らす家族に電話する。子どもの下校時間に玄関先に出る。家の周りのゴミを拾う。挨拶をする。 車に荷物を置いたままにしない、自転車を施錠するなど、犯罪ゼロの日参加方法、3月9日金曜日までに直接ファックスまたは電子メールで、地域安全課ファックスは981-7720、参加者には防犯グッズが当たる抽選番号付き参加証明書を郵送します。問い合わせ地域安全課983-2701。平成23年交通事故発生状況。人身事故全体で高齢者が関係した事故は239件と全体の 23.9% を占めています。高齢運転者起因事故は123件もありました。平成23年発生件数1002件、死者数4人、負傷者数1261人、自転車事故は161件で前年に比べ16件増加しました。一時停止の標識があるところでは必ず止まり、安全確認をしっかりしましょう。追突事故は368件で 36.7% を占めています。東駿河湾環状道路への歩行者、自転車の誤進入が発生。自動車専用道路なので、歩行者、軽車両、自転車、総排気量 125cc 以下の自動二輪車、原動機付き自転車、ミニカーは通ることはできません。以上の問い合わせは、地域安全課 983-2651、三島警察署 981-0110。
山田川自然の里は平成21年4月に全面オープンしました。市民農園、一般向け市民農園67区画、福祉施設向け市民農園5区画と、有機農法を本格的に学ぶことができる営農ヘルパー農園5区画があります。利用料年間1万円。農業体験、幼稚園、小学校などの団体をはじめ、一般市民を対象にした農業体験を開催しています。気軽に野菜作りや稲作を体験できます。問い合わせは農政課 983-2652。 次に、高額な外来診療を受ける皆さんへ、窓口での支払いが一定金額になる制度のお知らせ。平成24年4月1日から高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証などを提示すれば、1月の医療機関などでの支払いが一定の金額、自己負担限度額に抑えられます。申請に必要なもの、印鑑、保険証、国民健康保険、対象は70歳未満、事前の申請手続き、国保係で、限度額適用認定証、または限度額適用標準負担額減額認定証の交付を申請、病院薬局などで提示するもの、国民健康保険被保険者証、限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証、70歳から74歳の非課税世帯、事前の申請手続き、国保係で、限度額適用標準負担額減額認定証の交付を申請、病院薬局などで提示するもの、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、限度額適用標準負担額減額認定証、70歳から74歳の非課税世帯以外、事前の申請手続きは必要ありません。病院薬局などで提示するもの、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療、対象は非課税世帯、 事前の申請の手続き。後期高齢者医療係で後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証の交付を申請、病院薬局などで提示するもの。後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証、非課税世帯以外。事前の申請手続きは必要ありません。病院薬局などで提示するもの。後期高齢者医療被保険者証。問い合わせは保険年金課国保係 983-2604、 高齢者医療係 983-2710。 平成23年度三島市特別職報酬等審議会の結果。12月21日、市長が三島市特別職報酬等審議会に対して、市長・副市長の給料額、市議会議員の報酬及び政務調査費の額について諮問しました。これを受けて3回の審議を重ね、1月31日に市長に対して答申がありました。市長、月額現行92万2000円、答申90万円、副市長、月額72万8000円、答申72万円、議長、49万5000円、副議長、43万5000円、議員、41万円、政務調査費、1人年額18万円、答申、据え置きです。問い合わせは人事課983-2617。
思い当たることありませんか？認知症早期発見の目安。1、判断、理解力が衰える。料理、片付け、計算、運転などのミスが多くなった。新しいことが覚えられない。話の辻褄が合わない。テレビ番組の内容が理解できなくなった。2、人柄が変わる。些細なことで怒りっぽくなった。周りへの気遣いがなくなり、頑固になった。自分の失敗を人のせいにする。この頃、様子がおかしいと周囲から言われた。3、意欲がなくなる。下着を変えず、身だしなみを構わなくなった。趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。塞ぎ込んで何をするのも億劫がり嫌がる。4、物忘れがひどい。今切ったばかりなのに電話の相手の名前を忘れる。同じことを何度も言う、問う、する。しまい忘れ、置き忘れが増え、いつも探し物をしている。財布、通帳、衣類などを盗まれたと人を疑う。5、時間、場所がわからない。約束の日時や場所を間違えるようになった。慣れた道でも迷うことがある。6、不安感が強い。一人になると怖がったり寂しがったりする。外出時、持ち物を何度も確かめる。頭が変になったと本人が訴える。これらのいくつかに思い当たることがあれば、かかりつけ医や次の相談窓口に相談しましょう。認知症相談窓口は長寿介護課 983-2609、 地域包括支援センター 983-2689、 北上地区地域包括支援センター 989-6500、 西木田地区地域包括支援センター 975-2424、 中里地区地域包括支援センター 984-3777。 以上の問い合わせは長寿介護課 983-2609。 予防接種をお忘れなく。小学校入学前1年、中学1年生、高校3年生のお子さんは、麻疹・風疹混合ワクチンの予防接種が3月31日土曜日までです。問い合わせは健康増進課 973-3700。次にスポーツ。水水くじ開催。温水プールを利用する人に水水くじカードを1枚配布します。水水くじカードには3つの数字が記載してあります。水水くじカードの数字と後日発表される当選番号が同じ人には優待券などのプレゼントを差し上げます。温水プールの遊泳者が対象です。カードは温水プール受付にて配布。発行期間は2月21日火曜日から3月18日日曜日。当選番号発表は3月20日火曜日祝日。プレゼント引き換え期間は3月20日から31日。春休み子ども水泳教室開催。小中学生を対象にクロール・平泳ぎの水泳教室を3日間行います。期間は3月27日火曜日から29日木曜日。参加費は3日間で2400円。申し込み方法は3月1日木曜日午後0時30分より温水プール受付にて行います。問い合わせは市民温水プール 980-5757。無料健康ボーリング教室があります。貸し靴、ゲーム、レッスン代もすべて無料です。開催コースは3種類です。1、初回3月5日スタートの毎週月曜日午前10時30分から。2、初回3月1日スタートの毎週木曜日午前10時30分から。3、初回3月2日スタートの毎週金曜日午後1時30分から。いずれも全5回です。ところは梅名のジョイランドボール三島。申し込みと問い合わせはジョイランドボール三島の川上さん 982-0707 へ。平成24年度花壇コンクール参加者募集。申し込み期間は2月27日月曜日から3月16日金曜日。申し込みと問い合わせは水と緑の課 983-2642。
次は引っ越し手続き。春は転勤、入学、就職などにより引っ越しが多くなります。引っ越しによる必要な手続きを確認して各項目をチェックしていきましょう。引っ越し前の手続き。転出届、引っ越しをする14日前から受付。問い合わせ市民課 983-2602。 国民健康保険該当者のみ。問い合わせ保険年金課 983-2604。 後期高齢者医療保険該当者のみ。問い合わせ保険年金課 983-2710。 介護保険該当者のみ。問い合わせ長寿介護課 983-2607。子ども手当、子ども医療、該当者のみ。問い合わせ子育て支援課 983-2712。 小中学校の転校。問い合わせ学校教育課 983-2670。 上下水道の生産。問い合わせ上下水道料金お客様センター 983-2828。 ガス料金の生産。静岡ガス東部支社927-2811。 電気料金の精算。東京電力カスタマーセンター 0120-995-901。 新聞などの料金精算。問い合わせ契約の新聞販売店。郵便物の転送。問い合わせ最寄りの郵便局へ。電話の移転届。問い合わせ契約している電話会社へ。NTT の場合は局番なしの116番へお願いします。続いて引っ越し後の手続きは、自治体によって手続き方法や手続きする場所が異なる場合がありますので、転入先の市町村役場にお問い合わせください。転入届、引っ越しの日を含めて14日以内に届け出。問い合わせ転入先市町村役場。国民健康保険該当者のみ。問い合わせ転入先市町村役場。国民年金該当者のみ。
問い合わせ転入先市町村役場。後期高齢者医療保険該当者のみ。問い合わせ転入先市町村役場。介護保険該当者のみ。問い合わせ転入先市町村役場。子ども手当子ども医療該当者のみ。問い合わせ転入先市町村役場。小中学校の転入、問い合わせ転入先市町村役場。原付バイク 125cc 以下の登録変更、問い合わせ転入先市町村役場。運転免許証の住所変更、問い合わせ転入先所轄警察署。知人友人への転居通知、忘れずに知人や友人に転居通知を出しておきましょう。次は引っ越しに伴う各種障害者手帳、受給者証などの手続きに必要なもの。身体障害者手帳は手帳印鑑、療育手帳は手帳印鑑、精神保健福祉手帳は手帳印鑑、重度心身障害児者医療費助成金受給者証は受給者証印鑑、自立支援医療精神通院受給者証は受給者証印鑑、特別児童扶養手当受給者は証書印鑑、特別障害者手当障害児福祉手当福祉手当受給者は印鑑、自立支援医療厚生医療受給者証は受給者証印鑑、障害福祉サービス受給者証は受給者証印鑑。問い合わせ引っ越し前は障害福祉課983-2612、引っ越し後は転入先市町村役場へどうぞ。次は住民移動手続きなどの臨時窓口を開設。開設日3月31日土曜日午前8時30分から正午、受け付ける届け出証明書は市民課は住民移動届、印鑑登録、戸籍、住民票、印鑑登録証明書の交付、学齢児童、生徒移動通知書の交付。保険年金課は国民健康保険資格取得、喪失手続き、国民健康保険非保険者証の交付。子育て支援課、子ども手当認定請求書、消滅届の受付。子ども医療費受給者証の交付。問い合わせ市民課 983-2602、 保険年金課 983-2604、 子育て支援課 983-2712 へどうぞ。
次は障害学習課から、児童センターを拠点に人形劇や読み聞かせ活動をしているリボンクラブほか、幼稚園の保護者によるプペットショーです。3月3日午後1時30分から、ところは障害学習センター3階多目的ホール。対象はどなたでも入場無料。問い合わせは児童センター 983-0890 へどうぞ。児童センター三島市地域活動連絡協議会共催事業、久保田正人親子で遊ぶ楽しい工作ショー、3月22日午前の部午前11時から11時40分午後の部午後1時30分から2時10分、参加無料。ところは障害学習センター3階講義室。対象は市内在住の幼児2歳から6歳とその保護者。申し込みは往復はがきで、3月8日までに児童センター久保田正人工作所へ。問い合わせは児童センター 983-0890 です。北上公民館成人教室、日本画洋画作品展、3月13日から18日午前9時30分から午後4時30分、13日は午後1時から18日は午後4時まで。ところは障害学習センター3階市民ギャラリー。入場無料。問い合わせは北上文化プラザ 987-5950 です。プラネタリウムを見学しませんか？ 3月4日25日の日曜日午前10時30分からと午後2時からの1日2回、ところは箱根の里。参加費は1人50円、市外の人100円。問い合わせと申し込みは見学日の前日までに電話で箱根の里985-2131へどうぞ。次は図書館から。視聴覚資料に IC タグを装備。資料整備作業が終了し、 CD、DVD をロックケースに入れて資料ケースごとコーナーに配列したため、貸し出しの手続きがよりスムーズになりました。多くの人の利用をお待ちしています。本館視聴覚新着資料、歴史をたどる映像、録音資料、DVD 日本の仏像百選全8巻、聖光堂、DVD 日本の歴史全10巻、3エデュケーショナル、CD 半藤一利完成版昭和史、全36巻、日本音声保存、以上です。
次に暮らしの情報。イベント朗読と音楽の夕べ。東日本大震災から1年、支援チャリティ。3月9日開演午後6時30分、ところ市民文化会館大ホール。入場料全席指定1階席3000円。内容1部岸本佳代子朗読家族を読む、2部津軽三味線演奏、3部朗読とチェロ。チケット問い合わせ市民文化会館 976-4455 で発売中。雪割蒼天、3月9日金曜日から3月11日日曜日まで、ところ楽寿園内特設会場。問い合わせ楽寿園 975-2570 です。募集します。おしゃべり会、障害のある人同士で楽しくおしゃべりを楽しむ会です。参加費無料、予約もいりません。途中参加、途中帰宅もできます。2月26日日曜日午後2時から4時、ところ社会福祉会館第3会議室。対象者、市内在住の障害のある人で、介助なしで参加できる18歳以上の人。問い合わせ障害福祉課 983-2612、 NPO 法人ケルン、ファックス電話 976-0966。 第6回ふれあい教室、3月4日日曜日午前10時集合。集合場所、三島駅南口噴水前。内容は湯河原梅園見学。対象者、市内在住で介助者なしで参加できる療育手帳を持ち就労している18歳以上の人。持ち物、療育手帳。参加費、三島湯河原の電車代、湯河原駅からのバス代、お昼代。申し込み締め切り3月3日土曜日。問い合わせ障害福祉課、電話 983-2612、 NPO 法人ケルン、電話ファックス 976-0966 です。続いてお知らせ。ゴミの野焼きはやめましょう。問い合わせ環境政策課 983-2646。 次に春の全国火災予防運動、3月1日から7日まで行われます。住宅火災の主な原因はコンロ4件が咲いた、続いてタバコが2件となっています。点火したコンロから離れない、寝タバコは絶対にしないようにしましょう。住宅用火災警報器の設置もしましょう。焚き火に注意しましょう。消防団防火パレードがあります。2月26日日曜日、出発8時20分、出発場所市役所駐車場です。問い合わせ火災の発生状況について消防予防課 972-5802、 防火パレードについて 警防救急課972-5803です。
納期をお忘れなく。後期高齢者医療保険料第7期は2月29日水曜日まで。固定資産税都市計画税第4期、国民健康保険税第8期、介護保険料第8期は3月5日月曜日まで。軽自動車税の手続きをお忘れなく。 250cc を超える二輪車の登録抹消手続きする人は市役所でも軽自動車税の手続きが必要です。手続きがされないと税が付加されます。ご注意ください。問い合わせは市民税課983-2625。平成24年4月開始、森林の所有者届け出制度。今年4月以降に森林の土地の所有者となった人は市町村長へ事後届け出が義務付けられました。問い合わせは農政課983-2654、県森林計画課054-221-2668。不用品活用バンク。登録できるもの、子供、ベビー用品、家庭電化製品、住居、家具用品、スポーツ用品、制服など。登録できないもの、食料品、動植物、貴金属、自動車、バイク、ガス製品など。登録問い合わせは直接または電話ファックスで市民相談室983-2621、ファックス983-2753へ。三島墓園の使用者募集。三島墓園の場所、三島市阿座観音洞4704番地の580、4平方メートル区画、横型2区画、縦型1区画、永代使用料20万円、年間管理料5400円。申し込みができる人、住民基本台帳または外国人登録原票に記録登録し、申し込み日において引き続き1年以上三島市に住んでいる人、三島市内にお墓を持っていない人、現に埋蔵する親族の証骨を持っている人。申し込み期間、場所、2月20日月曜日から3月2日金曜日、同日を除くに必要書類を水と緑の課へ持参。以上の問い合わせは水と緑の課983-2643。
インフォメーションプラスアルファ。建設業一人親方、労災保険の加入について。三島商工会議所では平成24年4月から建設業の一人親方を対象に、三島商工会議所建設業一人親方労災組合を設置します。問い合わせは 975-4441。 住宅建設資金、教育資金の融資について。勤労者住宅建設資金利子補給、貸付額最高1000万円まで、勤労者教育資金貸付、貸付額最高300万円まで。申し込みと問い合わせは労金三島支店973-9111。東国原秀夫さん、前宮崎県知事、新春特別講演会があります。3月14日水曜日午後2時30分から4時まで。ところは市民文化会館大ホール。演題、地域のピンチをチャンスに、元気な地域が日本を変える。参加費は無料。申し込みと問い合わせは電子メールかファックスで。三島田方法人会事務局、電話975-4845、ファックス976-0024。富士箱根伊豆軽トラ市の開催。軽トラ市とは軽トラックの荷台で農産物や加工品、 商工業品などの販売をします。3月4日日曜日午前10時から午後3時まで。ところは函南町日田会員グラウンド。問い合わせは 975-4441。 平成24年度富士の国文化芸術振興補助金募集。申し込みと問い合わせは静岡県文化財団企画制作課054-203-5714。 ホームページもあります。市民公開講座、日光の功罪、若々しい皮膚を保つために。3月1日木曜日午後5時30分から6時30分。ところは順天堂大学医学部附属静岡病院。参加費無料。問い合わせはがん治療センター事務局948-3111。あしたか桜リレーラン12。3月20日火曜日祝日。会場はあしたか広域公園多目的競技場周回コース。問い合わせは924-8878。 ホームページもあります。地震保険とは、地震保険は政府と損害保険会社が共同で運営する保険で、地震、噴火、津波を原因とする損害に対し、居住用の建物とその家財の損害を保障する保険です。問い合わせは、日本損害保険協会静岡支部054-252-1843。
次は応援しよう消防団第18分団、ありがとう頑張ってね。加藤香奈さん、夫消防団第18分団加藤則彦さん。9年前、私の主人は消防団に入団しました。訓練やパトロール、地域行事への参加など大変なこともありますが、地域の一員として活躍する姿を見てきた娘から、パパ頑張ってるね、という言葉が自然に出るようになってきました。主人も団員の皆さんに支えられて、やりがいのある充実した時間を過ごしているようです。これからも感謝の気持ちを持って娘と共に応援し続けたいと思います。入団をして得たもの、団本部部長鈴木光弘さん。私が消防団に入団して11年余りが経過しました。今は地元の分団を経て団本部員として活動しています。11年間でいろいろな火災や風水害などの活動を行ってきましたが、どんな活動をするのにも周囲の人たちとのつながりが一番大事なことだと感じています。私にとって今では地元の分団の先輩や後輩、ラッパ隊や他の分団の人たち、団本部の人たち、地域の人たちとのつながりが大変に貴重なものになっています。そのつながりを大切にしながら、これからも活動していきたいと思います。消防団への入団を希望する場合は、警防救急課 972-5803 へどうぞ。次は、市政を支える市民活動団体、せせらぎ会会長中村光子さん。三島体操で健康への第一歩。せせらぎ会は、より多くの市民がスポーツを通じて健康づくりに取り組む活動を支援するために、昨年5月に保健委員 OB や OG、30人で設立された団体です。主な活動は、三島体操やウォーキングの普及活動です。毎月第1月曜日の定例会とともに、老人クラブや健康相談会などでの三島体操の実技指導、ウォーキング大会での運営補助、新しいコースの開拓やマップ作りなどの活動を行っています。2月下旬から動画サイト、 YouTube などで三島体操の実演を視聴できます。
歴史の小箱。中鈴木家文書の調査から、江戸時代の福祉、現代の日本ではついに死亡率が出生率を上回る自然減の現象が見られるようになりました。 江戸時代平均寿命は分かりませんが、江川家に伝わる年賀の式の資料に満40歳になると初めて寿として祝賀を行い、五八の賀といったとあります。その後10年ごとに50の賀、60の賀、70の賀、80の賀、90の賀、100の賀もあるべし。昔は成就の人は120歳、中寿100歳、下寿80歳、人生70、古今まれなりと仏説にもあると書かれています。中は安政6年から沼津藩の領地となり、伊豆支配のための役所が置かれました。鈴木家には沼津藩との関係を示す資料がたくさんあります。その中に江戸時代の税の徴収簿である年貢割付状と、その領収書である年貢開催目録が多数あり、開催目録は年貢の納め方を具体的に示しています。そのうちの幕末のものに老養給付、米8頭を中村に支給していることが記載されています。先述の人生70、古今まれなりとあること、他に80歳以上を調べた書類などがあることから、おそらく80歳以上の人に対し給付したのではないかと思われます。また慈善事業を行おうとした人がいたことも分かりました。天保9年に村のために土地を寄付したいと申し出た人があったのです。中鈴木家の次男は病身で分家して道具屋を営んでいました。結婚もせず家を離れて両親の養育もできず、心苦しかったのでしょう。天保年間はいわゆる天保の飢饉があり、多くの人が餓死をするような状況でもありました。そのような悲惨な状況を目の当たりにして、今後の生き方と人生の終わり方を考えたのではないでしょうか。44歳になった時、自分の親のみならずよろずの親の追善のため、村の困っている人たちのために土地を寄付したいと申し出ます。さらにそれを福祉のため以外には使わないことと村の人たちに対し認めさせています。方法はまず自分で蓄えた重量を領主である沼津藩役所に預け、10年期貸付運用の積立金を持って中村分の土地を購入します。それからそれを小作に出して、小作から上がる利益を使おうというものです。これにより年々の田植え時期の溝川、小橋、水門などの手入れに使う切石を買うことができ、また小百姓や水飲み、長屋みの人、火事にあったりして困っている人の助成米にもなるものとして、自分の死後もその辞書について揉め事が起こらないよう付け加えています。いわば遺言のようなものと考えられます。郷土資料館には多くの貴重な資料がありますので、引き続き整理を行い報告していきます。ふるさと田んぼ、三島の自然、神明宮神社社僧。下田街道を下り、三島市の南に位置する御園には神明宮神社が鎮座しています。神社の創建は寛弘2年と言われています。その昔この御園の地が伊勢神宮領であったと伝えられていることから、神明宮は天照大昼目の御事を祀っています。境内には樹齢300年余りとされる犬巻、クスノキをはじめ、モチノキ、ケヤキなどが多数植えられており、いずれも樹勢よく樹高が30メートル前後のものが多く見られます。中でも鳥居付近にあるクスノキは樹齢500年とされ、見応えは十分です。鹿野川を背に神明宮を後ろから見渡すと、畑の中に大きな森が現れたように見えます。この社僧は昭和60年三島市指定文化財天然記念物になっています。以上の問い合わせは郷土資料館 971-8228。 私のおばあちゃん、山田小6年の鈴木彩香さんのおばあちゃんは鴨にお住まいの山本早苗さん78歳。私のおばあちゃんは手芸や編み物が大得意です。毎日吊るし雛やお人形を作っています。
私も手芸が好きなので、いつもおばあちゃんに教えてもらっているのですが、おばあちゃんのように上手にできません。でも、いつかおばあちゃんがびっくりするくらい上手になって、今度は私が他の人に教えてあげたいです。いつまでも明るく元気に手芸をやり続けてほしいと思います。これで、広報三島2月15日号を終わります。暖かな春の日差しの感じられるこの頃ですが、まだまだ寒い日が続きます。風邪ひかぬようお元気にお過ごしください。では、3月1日号までごきげんよう。